二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。二戸の偉人相馬大作について宝探しを進めているこの番組、相馬大作の歴史や相馬大作神社など核となるお話をこれまで聞いてきました。今回は少し角度を変えて番組をお届けします。今年度の二戸市民文史劇のテーマは相馬大作。以前にも取り扱われたことのあるテーマではありますが、今回は二戸市民文史劇初の朗読劇です。番組では二戸市民文史劇に参加しているカシオペ FM パーソナリティの山井真帆さんと川口七海さんにお話を聞きました。あれから1ヶ月ほど経ちます。この期間中どのように取り組みは進んでいるのでしょうか。
川口七海です。
どうも
よろしくお願いします。
川口七海さん、
はい、はい、
よろしくお願いします。
お願いします、はい、
あの相馬大作テーマで二戸市民文史劇、今回朗読劇、
そうです、
やりますという話がありましたね。
はい、
発表からもうすでに何ヶ月か経ちまして、どうでしょう、練習というか、
はい、
何かこう取り組みはなさってるんですか。
もうすでに本格的な稽古はこれからなんですけど、
はい、
ワークショップが1回ありました。
ワークショップってどういうのやるんですか。
私が、その最初のワークショップでは、なんだろう、まあ、演技の基礎となる発声だったり滑舌の部分っていうのを、
うん、
プロの方に教えていただいたりとか、あとその時一緒に台本の読み合わせもして、
はい、
そこで初めて皆さんの声を聞いたっていう感じですかね。
そういうこと、
はい、
まあ、本当にこう一からのところなんですね。
そうです、はい、
うん、実は私もですね、取材に行ったのがありまして、
はい、
これが初顔合わせのところなんですが、
うんうん、そうですね、
はい、こちらにも川口さん出席されてましたね。
しました、
はい、あれが本当にキャストスタッフの皆さん全員揃ってというか、まあ大方全員だと思うんですけど。
そうですね、
初の場、
あそこが多分初だったと思います。
おお、なんとなくこう知り合いの方もいらっしゃいますよね。
いました。
けど知らない方ももちろんいる、
はい、
どれぐらいの割合なんですか、知ってる人と知らない人の割合でいうと。川口さんとしては
一方的に知ってる人も含めると、
はい、
半分ぐらいは知ってました。
半分は知ってる、
はい、
半分は初めまして。
初めまして。
緊張なんですかやっぱり。
いやそんなことなかった。
そうでもないんだ、
はい、
あそうなんだ、
はい、
お
皆さんこんばんは、お疲れ様です、私は大道具舞台掃除を担当しております岡沼と申します。今回で7回目の参加ということですので、どうぞよろしくお願いいたします。
8月11日水曜日、岩手県合同庁舎1階大会議室で二戸市民文史劇の初顔合わせ会が行われました。実行委員長の田代博之さん、原作の道俣努さん、脚本の坂田雄一さん、演出の山井真帆さんのほか、20人ほどのキャストとスタッフが初めて揃う場面です。
その辺がどうかなと、ただこの声ですのでね、皆さん一応声だけでも覚えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
参加者の自己紹介の後、脚本を担当する坂田雄一さんから朗読劇についてのお話がありました。
それでは続きまして、今回の公演のとなります朗読劇について、高田美さんよりお話をいただきます。高田さん、お願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。この脚本と朗読劇についてちょっとお話をさせていただきたいと思います。非常に私に与えられた課題が大きかったんですね。まず原作があります。原作が道俣さんの4年5年前に、上演した相馬大作を元にして、書くと。で、最初私それをすっかり朗読劇にして書いたんですね。1回目。そしたら実行委員会の方から書き直してくださいって言われたんですね。というのは来年もう一回相馬大作をやりたいと。で、それはどこからかっていうと、岩抜山の事件からやりたい、それ前までを書いてほしいということだったんですね。で、岩抜山から相馬大作が江戸に行って、そして処刑されてというあたりは来年道俣さんがお書きになる。これは普通のお芝居として書くということで、今回はコロナ対策であまり密にならないように、朗読劇という形を取るということで、でした。それで、あともう一つ条件が出きたのが、健次郎とという相馬大作、下戸前秀之進の親友ですね、親友とその相馬大作との関係についてもうちょっと膨らませてほしいという話。それから南部利高公が亡くなったあたりのお話を書いてほしいという注文がありました。よし、南部利高が亡くなったら跡目争いというか跡目の方が木から落ちて死んじゃうんですよ。で、身代わりを出すという事件があるんですね。で、それを書こうと思ったら道俣さんが、いや、それは俺が書くから、来年書くから、そんな面白いものは書くなって言われて、いや困ったなということがありまして、っていうのは、その南部利高が亡くなって跡目の年落ちっていう方が過ぎます。15歳の少年です。その少年が木から落ちて亡くなっちゃうんですね。で、それ亡くなって次の年落ちっていうのが身代わりで出てくるんです。それがすごい面白い話なんですけど、で、年持ちの代わりになるあたり、とか年持ちが亡くなった時っていうのは、実は相馬大作事件が岩抜山で津軽湖を撃とうとした事件から後だったんですよね。あ、これはもう書けないなと、その岩抜山に行く前までを書けということだったので書けなかった。そういう制約の中で、実は朗読劇って成立するのかどうかというのをよく考えてみました。で、普通のお芝居と朗読劇の難しさっていうのは、体を使えないっていうことです。言葉だけでいく。で、日本語の特色っていうのは、あ、い、う、え、お、一つ一つの言葉に音があります。その音をはっきりと伝えるっていうことが朗読劇にとって一番基本的なことになります。英語とかイタリア語とかフランス語ってくっついてますよね。言葉がくっついて一つの言葉になってる、字がくっついてね。でも日本語っていうのは一つの字が一つの言葉ですので、ここをはっきり伝えていくっていうのが朗読の基本です。これをやっていかないと朗読劇は体を使えない分非常に難しく、ただ飽きてしまうということになります。
まあ、加賀さんはそもそも市民文史劇自体が初、
そうですね、今年初めて参加になります。
なのに、
はい、
その市民文史劇自体がこう朗読劇という、これまた初の、
そうなんですよね、
試み、
うん、
初だらけなんですね。
そうです 私も本当にお芝居自体も去年からあの二の辺劇協会の運人で始めて、
はい、
まだ1年ちょっとぐらいしか経ってないので経験もあんまりないんですよ、
うん、
朗読劇も初めて、はい、ちゃんとした形でやるのは初めてなので本当に今は右も左もわからない状態です。
なるほど、
はい、
坂田さんの話の途中なんですが、
はい、
番組一旦ここでブレイクタイムですね。
はい、
川口さん、あの二戸市の地域おこし協力隊の猿角さんってご存知ですか？
あ、はい、知ってます。
どういうことやってる方かっていうのは何となく分かりますか？
なんとなく音楽の活動をしてるっていうのは知ってます、
はい、実はあの二戸市をのいろんなスポットをテーマにした楽曲をオリジナルの楽曲を作ってらっしゃる方なんですけど、
はい、
そのことのその方のですね活動報告をですね一旦ここでお届けします。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿角です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は稲庭岳の朝に作った楽曲を、お届けしたいと思います。まあ本当に何でしょう、まあ前回じゃないかもしれないですけど、折り詰め岳の朝行きましたけども、岳岳シリーズでね、今回は稲庭岳に来てるわけですけど、じゃあこの稲庭岳の朝に作った曲をお届けいたします。感じでね、まあ、誰も知らない曲なんで分かんないと思いますけど、間違っちゃったんですけどね、はい、そんな感じで、まあ、稲庭だけこれ朝ってさっきね言ってましたけどね、まあ、正確にはね10時ぐらいですね。10時が朝なのか昼なのかということで、まあ、人によって違うかもしれないですけどね、まあ、そんな形であのね広々としたなんて言うんでしょう、こう展望がねわーっと広がるあの風のなんて言うんですかね、流れというか、あのその清々しさなんて言うんでしょうね、まあ、あの雰囲気、まあ、皆さん多分よくご存知だと思いますけど、伝わりましたでしょうか。はい、そんな感じで今週は、稲庭岳の朝もしくは昼の曲でした。ということで二戸市地域おこし協力隊猿角でした。
お届けしております二戸宝探し、まあ、相馬大作を追っている今シーズンですが、二戸市民部刺激 今年のテーマは相馬大作の朗読劇ということで、 今年の二戸市民文春劇に参加予定の川口さん、
はい、
いろいろと聞きながら、当日のことも振り返りながらという形で、お送りしております、
はいはい、
キャストでしたっけ。
キャストです。
出役の方ですね、
はい、
朗読劇、一応これ本番が11月。
そうですね、11月の、14日が本番の予定です。
はい、先ほどについてですね、脚本の坂田さんのお話、
はい、
引き続きありますので、そちら振り返ってみましょう。
それで朗読劇については私も随分こう演出をしていましたけれども、私の演出した朗読劇に何回も山井真子さんが出演してますので、大体どんな形かっていうのはお分かりになっていますので、安心して演出は山井さんにしていただいて、私がそれをフォローするという格好になると思います。で、今回の特色、ちょっとキャスト表を見ていただきたいと思います。2ページ、前半語り A 語り B、後半語り A 語り B とあります。これは講談のような方です。花道の両サイドに2人います。1人ずついます。そして、語っていくやり方です。で、その方がいわゆる事後文であるとか説明のところをやります。それ以外の出演者っていうのは主にセリフを言います。それから今回事前に、吹奏楽団は出るの出ないのという話を聞きました。そしたら、顧問の先生が出る出すということと、二戸吹奏楽団も出るということだそうです。それで、じゃあどうするので、二戸の市民文化会館からはオーケストラピットは使ってほしくないというふうな形、コロナ対策ですよ。コロナ対策で感染予防として 使わないようにしようということがありました。それで、構想では、これは演出が最終的には決めることなんですが、舞台の後方に吹奏楽団を、それから大作太鼓も出演したいということなので、大作太鼓を一番奥に団を組んでやります。だから役者が前で後ろに楽団が行くというスタイルになると思います。本当にね、新しい朗読劇を作るというふうな気持ちで、やれるではないかなというふうに思っています。で、今日見ると女性の方がとても多いですね。で、2ページのところに、書いてるんですが、配役でありますよね。この中で、女性でいい役っていうのが、男性が書いてるところでは一条小太郎、それから細井健次郎はどうなんでしょうね、ちょっと難しいかもしれませんけれども、江戸幕府の徳川家斉と水野出羽守、これも女性がやれるように書いています。結構女性が多く、今のところ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、 語りの2人も4人も入れると16人まで女性が出れるという格好になります。逆に男性が下野と前相馬大作、関良介、大吉、平山構造、夏目長衛も、等々で、結構10人ぐらいしかいないんですけれども、男性の役者さん規模が少ないので、ダブルっていうか、ロドクギーのいいところは、一人一役でなくてもできるという、前半と後半を分けると同じ人が 2人の役をできるという良さがありますので、そういう展開ができるんじゃないかなというふうに思います。それからやっぱり一部動きのあるシーンを入れないとお客さんが飽きますので、そのシーンは入れますが、そういった中では暗唱して喋っていただくっていうところも出てくるのかなと思います。そういうふうに今回は感染予防対策を万全にとった朗読劇の形で、なおかつダイナミックにできるような朗読劇を作っていくということになります。舞台美術についてはこれからの相談ですが、象徴的なものを出していくということと、それから映像で処理できるところは映像で処理していく、場面転換のための時間はかけないということを基本に書いたつもりになっています。何かこんなところでいいですか、もっと喋るもういいよね、いいですか、はい。ということで、何か分かんないことがあったら、初めての経験ですので、全員が初めてですので、経験者だとか未経験者とかあまり関係なく、朗読劇に挑戦してみようと思う気持ちでやっていただければと思います。以上、私からです。終わります。
裏方の皆さんも含めてですね、
はい、
新しくいいものを作ろうという気持ちが、
うん、
伝わってきましたね。
そうですね、
初顔合わせ会が終わった後ですね、うん、2人ぐらいですね、若手の子を見つけましたんで、
はい、
アホなしを聞いてみました。
すみません、お名前をお願いいたします。
私、岸田武義と申します。
はい、何歳ですか。
23歳になりました、今年で。
今は何されてる方。
今は社会人1年目で、
はい、
一戸の方に通っております。
もともと生まれはどちら。
生まれは八戸です。
八戸、
はい。
何のきっかけがあってこっちの方に。
あまり突拍子もないことなんですけど、
はい、
八戸で生まれて大学秋田の方に進んで、
はい、
でそしたら次は、まあ、岩手かなと思って。
岩手、そういうふうなもんなんですか。
そういう割と雑ですね。それで、まあ、二戸市ということでこちらの方に移住してきまいりました。
はい、で今この分子劇参加、
はい、
もともとこういう演劇とかは興味があったんですか。
そうですね、
経験もあったんですか。
経験、そうですね、高校3年間と大学4年間ちょっとサークルの方で、
はい、
やってきましたね。で役だったり、まあ、舞台監督だったり脚本だったり、なんかいろいろやってきましたね。
演じるのも好きだし作るのも好きだし、
はい、
で武士劇では初参加。
初参加ですね、はい。
存在知ってました。
いえ、今年にこっち来てからポスターの方を見かけて、あ、こういうのもあるんだと思って、
はいはい、
ちょっと興味があってちょっと参加させていただいたという感じですね。
ちょっと今日、まあ、緊張もあったと思うんですけど、
はい、
いかがですか。
いや、やっぱり皆さ ん, なんか顔を知ってる方とかいらっしゃる中で、私すごいアウェーなのですごいちょっと緊張はしてたんですけれども、はい、まあ、なんか稽古をやっていくうちにちょっと皆さんと交流持って仲良くなれたらなというふうに思っております。
なるほど。こういうなんかアウェーのところに踏み込む勇気はあるんですね。
はい、いや、あの3分前までずっと行こうか行かないかって悩んでおりました。
そうですね、はい、勇気を振り絞って、
はい。
ちなみに、朗読劇なんですけど、はい、朗読劇としてはやったことあります。
そうですね、朗読劇自体は、まあ、2回ぐらい学校の文化祭的なものとか、
はいはいはい、
あとちょっと自分でちょっと朗読劇っぽいものを作って、それをちょっと大学のサークルのやつらを集めてちょっとやってみたりとかっていうのをやってました。
物語自分で作ったりとか。
そうですね、自分で書いたりもしてました。
へえ、あ、そうですか、
はい。
将来何になりたいですか。
まだ決まってはいないんですけれども、うん、まあ、自分の劇団を立ててやれたらなというふうにはちょっとまあ思っております。
あ、そうなんですか、
はい。
さあ、お名前を。
毛塚空です。
前も出ましたね。
そうですね。
正種武将隊にもいた方ですね。
はい、
はいはい、そっか、そもそも演劇やってんでしたっけ。
まあ何年前だ、うん、高校1年と2年で、うん、まあ、同じ分子劇に参加して、で3回目になります。
3回目。
はい。
朗読劇って初めてですか？
初めてです。
どうですか？
よく分かんないので、やっぱりなんだろう、見たことはあるんですけど、うん、なんか話聞いた感じだとちょっと違うテイストなのかなって思って。
ちなみに今日現在ってまだ役は決められてない？
決められてないです。
これから。
はい。
どうなるか分かんないですね。
分かんないです全然。なんかもう希望した役と全然違う役になったりもするのであ
、そういうもんなんだ。
はい。
ちなみに前分子劇の時はどんな役やったんですか？
前はあんまり名前がもともとなかった役とかだったので、はい、ただ前回は久野辺正実の息子の亀千代を、うん、やったりとかしてました。
普段あの武将隊でやってる盾とかは多分なさそうですけど、
うん、ワンチャンあったらいいなくらいの
今年度二戸市民分子劇は相馬大作をテーマにした朗読劇を行うということで、今後もじゃあ引き続きワークショップなり練習なり稽古は続いていくってことですよね？
そうですね、
うん、
はい、この収録後にもあります。
あ、この収録後にも、
はい、
本番の11月14日は、
はい、
会場はどちらの予定でしたっけ？
会場は、二戸市民文化会館の予定です。
やっぱり、
はい、
そこは市民文化会館なんですね。
そうです、
はい、なので今後も引き続き練習があるかと思います。
はい、
初なんでね。
初めてです。
あの歓迎さんも初だし、その朗読劇のスタイルも初なんで、
うん、
みんな頑張ってますね。
いや本当に、
はい、
一生懸命頑張っていきたいと思います。
はい、なので引き続き、応援してます。
ありがとうございます。頑張ります。
この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。